この朝は、みよ私はすぐに来る、みよ私はすぐに来るという題で、御言葉を取り継がせて、いただきます。聖書は神の言葉であるゆえに、それはどの書を開いても読者に幸いを与えるものです。私たちは御言葉を通して神様がどのような方かを知り、このお方の御心、つまり私たちに対する神様のご計画を知るわけですね。礼拝において、この礼拝ですね、礼拝において黙示録のメッセージを始めて、すでにこの3ヶ月半が経ちました。これまでも何度か語ってきましたが、特にこの黙示録はそれを朗読し、そこに書かれていることを心に留める人、それを固く守る者に幸いを約束しますね。朗読っていうのは、当時は私たちがこのように一人一冊って、まあ一人一冊に限らず何冊もっていうのを持てる時代ではありませんから、それはこういった教会のセッティングにおいて朗読されたものをそれを聞いて心に留めるっていうことでしょう。でもそれを心に留めて、それを固く守る者に幸いを約束する書ですね。なぜならば、今日の今読んでいただいた一章の3節にこうあるからです。時が近づいているからである、時が近づいているからである。また22章ですね、最後の章ですが、22章の7節には、イエス様ご自身が、栄光の主が、私はすぐに来る、私はすぐに来ると語っておられるからです。約束しておられるからです。でも皆さん、あなたはその幸いに預かる人ですか？その幸いを預かっている、また預かるものですか？言い方を変えるならば、あなたはこの予言の言葉を、神の言葉を心に留める人、それを固く守る人ですか？聖書には実に多くの予言が記されていますが、その中心は間違いなくこのメシアですね。メシア、つまり神の約束、神様が約束されたこの救い主、キリストについての予言です。旧約聖書においては、メシアがやがて来られるという予言が記され、また新約聖書において、そのお方はイエス・キリストであると証言されています。つまりイエス様は聖書に予言されていた通りに、今から約2000年前にこの世に来られ、私たち罪人のために十字架にかかって身代わりの死を遂げられた。これはいつも語っていることですが、どうぞ聞き飽きたではなくて、初めて聞くかのように聞いてくださいね。そして聖書に従って、聖書に従ってですよ、イエス様の自分の心じゃなくて父の御心、この神様の御言葉、約束、聖書に従って、またイエス様ご自身も弟子たちに語っておられた通りに、3日目に死人の中からよみがえられた。でもそれで終わらない。よみがえられた主は40日の間弟子たちに現れた後、彼らが見ている前で天に昇っていかれたわけです。そしてご自分を信じるすべての者に聖霊を注ぎ、これも旧約聖書に予言されていた約束ですね。終わりの日に私は私の霊を注ぐってね、聖霊を注ぎ、今は天の父なる神様の右の座で私たちのために取りなしの祈りを捧げてくださっている。ですから私たちは信仰は弱くてもこのお方に支えられて、だからいいってことじゃないんだけれども、でも私たちは弱いんだけれども、このお方に支えられて強められて、最後まで、その最後までっていうか、信仰を守り通すことができ、イエス様にお会いすることができる。それはイエス様が取りない、神の大祭司が私たちのために取りなしていてくださるからですね。そして終わりの日、主の日ですけれども、その日に雲に乗って再び戻ってこられます。でこの再臨がいつで、あるかは父なる神様以外に誰も知らないけれども、その日が来たならば、イエス様を救い主キリストと告白し、彼に従う者は皆この救いの完成を見るわけですよね。それをいただくわけです。でも主を信じない者、主を否定する者は自分の罪に対する神の裁きを受けて、地獄に投げ入れられる。第二の死、永遠の滅びですね。で、この信仰って言った時に、これは私が信仰を持ってますじゃなくって、イエス様に推薦されるように、 このお方にあなたは私を信頼してるねって認められるような信仰のことです。私が信じてます、信じますって自分で自己アピールではなくって、主に勧められる、また他の兄弟、この体でキリストの体である他の兄弟姉妹たちに、あの人は信仰を持ってるってこう証言されるような信仰ですね。自称ではなくってね。父なる神様はその日が怒りの日、御怒りの日、先週見ました。で、また来週以降見ていきますが、御怒りの日ではなくって、救いの日となるために、救いの日となるように、今の時、イエス様が来られた後のこの今の時、恵みの日、救いの時として定めておられます。この恵みによってすでに主の救いを受けた者たち、つまり私たちが神の救いについて、つまり、イエス様、救い主イエス様とこのお方の福音ですね、福音、グッドニュース、良い知らせを人々に明かしするためです。ですからその務めをいただいている私たちは、どのような時にも誰に対しても神の国を代表するキリストの使節、アンバサダーですね。私は一般信徒だからそうじゃないじゃなくて、みんなイエス様の血によってあがなわれて神の子供とされ、神の王国、神の祭司とされた、聖徒たちですね、聖人と聖徒たちはみんなキリストのアンバサダーなわけです。このことを心に留めつつ、今日はこのクリスマス前の聖日ですから、少しクリスマスについて考えたいと思うんですね。もう新しい情報はないんですけれども、皆さんも聞いたことのあることですけれども、これをもって主を褒めたたえたいと思います。クリスマスとはどういう意味ですか？クリスマス、クライストですね。クライストとマスっていうのがくっついた言葉ですね。クリスマス。キリストのマス。キリストのミサと言ってもいいでしょうね。日本的には。つまりキリストの祭りである。キリストの礼拝のことですね。キリストの祭り。キリストを礼拝することです。で、この日はキリストの誕生日ではなくって、主がこの世に生まれてくださったこと。生まれたっていうのもそうなんです。今日読んだところに誕生って書いてあるんだけれども、イエス様下ってきてくださった、天より下ってくださったことを記念して喜び祝う時ですね。そのように人が定めたって言ってもいいでしょう。喜び祝う時です。で、なぜ私たちはイエス様の降誕を喜ぶのか、あなたはなぜこのイエス様の降誕を喜ぶのか、なぜですか皆さん。いやクリスマスだからって、ね、声聞こえてきそうなんだけれども、いやなぜクリスマスを祝うのかっていう話をしているんですけれども、それはイエス様がその命生涯をもって成し遂げられたこの救いの御業を喜ぶからですよね。わかります。ただイエス様生まれて奇跡的な誕生だった、ああよかったねって言って次ムーブオンではなくって、この方が私たちのために、この救いの技を成し遂げるために生まれてくださったので、この方を喜ぶゆえにこの方の、ご降誕されたことも大切なものとなるわけです。どうでもいいじゃなくってね、ああこうやって来てくださったんだって、この方を喜ぶ、つまりイエス様が十字架の死と復活によってもたらしてくださった救い、罪の許しと永遠の命というこの幸いを得ている、私たちはこのイエス様を通してこの幸いを、神の祝福を得ているので、このお方の降誕を喜びまた祝うわけです。そしてその日だけではなくて、その前の約4週間の時をですね、アドベント、対抗節、降臨節とも言いますが、定めてこの日に向けて備えをしていくわけですね。で、このアドベントとは先週も言いましたが、カミング、アライバルという、英語ではカミング、アライバルという意味ですね。私たちは何が来るのを待っているのか。ね、アドベントシーズンに入ったからって、なんかしないととかです。何を私たちは待っているのか。12月25日を皆さん待っています。まあ、その日がある意味ターゲットの日なんだけれども、ただその日を、その12月25日が特別な日だから、他の日と何か違う。ね、外に出ると何かが違うって、 一緒だと、私は日をあんまり重んじないので、そのように定めたから、私たちの気持ちが、心がそのに対する態度が変わるので、何か違うと思うわけですが、基本的には外は一緒なわけですけど、その、ね、日としては他の日と変わらないんだけれども、聖書には主がお生まれになった時のことが、記されていますが、その その内容は決して多くはない。この朝も最初に少子でこう読みましたけれども、そんなに多くないわけですよね。むしろ終わりの日のこと、イエス様が戻ってこられることの方がたくさん書かれてあるわけです。まあ、でも多くの場合には12月の、ね、1ヶ月ぐらいはもうこの誕生にこう時間を割くこと、割いたりするわけですけど、ただ聖書にはそのことの内容を決して多くはない。主の降誕を毎年待ち望み、それを祝いなさい、そこにフォーカスしなさいという命令も、私は正直見出さないですね。どうでもいいってことじゃないですよ、大事ですよ。でそうであるならば、では私たちは何を待っているのか。救いの完成のために再び戻ってこられるこの再臨の主を待っているわけですよね。イエス様が死んで終わったんならば、その先はないわけです。私たちの思い出としてただ受け継ぐだけで、でもこの方は蘇られて天に昇られ、戻ってきますよって、私たちの救いを完成されるよって、この方を待っているわけですよね。この救いの望みのゆえに、主が生まれてくださった、この世に来てくださったことは素晴らしいものなわけです。私たちはこの救い主を喜び祝う、つまり礼拝するわけですよね。このお方が素晴らしいお方だって。で皆さん、あなたはそのように理解しておられますか？長いものに巻かれて、もうみんな毎年やってるからこうだからってね、言うのはあまりにも簡単。でも私たちは本当に御言葉に聞いて、今日主が来られてもいいように、そこに意図的に戻って、ね、主を待っている、目を覚ましているということは大事なわけですが、そのように皆さんは理解しておられるでしょうか。あなたは今日再臨の主を待っておられますか。再臨の主、まあ、その再臨の主って言った時に、それが一般的にはその主がもう地上に来られることなわけですが、ただ今はですね、それが私たち信仰者が天に上げられるこの教会の景況ですね、のことなのか、または今黙示録から学んでいくこの7年間の観難時代、大観難時代の後のキリストの再臨のことかって、そういうことを今問うてるわけではないので、あまりこうそのことだけで引っかからないでくださいね。でもその日が来たら、主の再臨、主が来られた、私たちキリストの花嫁である教会は、イメージしてくださいね、花嫁。今コロナ禍でなかなか結婚式もね、その盛大には行われなくてあれですけれども、でもキリストの花嫁としての教会は、その日が来たら花婿なるキリストの前に立たされる。この方の血によってシミや傷もないものとして、シミもないものとして、白いね、白くされたものとして、この婚姻、イエス様との婚姻の日を迎えるわけですよね。つまりこれは結婚してってバージンロード歩いてた、そういう話じゃなくて、婚姻の子羊との婚姻を迎えた私たち、イエス様と一つにされるということです。この日に向かって、いるわけですよね、私たちは。でこの日はね、この日はあなたにとって待ち遠しいものですか。この日を待ち遠しくしてるんだけど、この方と一つになることを待ち遠しくしてないかったらおかしいわけですよね。ポイントが逆なわけです。このお方を喜び愛し信頼し、ね、このお方と一つになりたいから、この日を待ち望むわけですよね。クリスマスもそういう面があるわけです。でね、もし私たちがイエス様をそのように待ち望んでいるならば、そうであるならば、私たちにとって毎日がクリスマス、イエス様の降誕を喜び祝うもの、このお方を喜び祝うからですね。毎日がクリスマスです。だからといってクリスマス祝わないでくださいとは言わないですよ。でもそのクリスチャンとしての、ね、意識としては、いやまだ25日じゃないから祝えないとかね、アドベントではまだ終わってないからとかじゃなくって、もう毎日がこのお方を喜び祝い、このお方と一つにされるところに向かっている、ここを待ち望むわけですよね。主が来られることを待ち望む。ただ問題がありますね。それは私たちの心が変わりやすいということ、すぐ忘れてしまうということです。このことを情報としては知っていても、そのように日々それを意図的に待ち望むということをしないという ということですね。私たちの心がキリストを喜び、このお方を待ち望まないようにする力、つまり悪魔の力は常に働いています。私たちの罪もありますよ。大きいですよ。自己中心で自分のことを考えているので、この日を待たないんだけれども、それにプラスして悪魔の力も働いていますから、私たちはアドベントやクリスマスと言いながら、でも実際にはイエス様以外のことで忙しくなってしまう。イエス様の、の前に静まり、このお方のへの思いにふけるんではなくて、それ以外のことで忙しくなってしまうということも実際にあるわけですよね。そうすると、イエス様の存在、救い主イエス様の存在、主が成し遂げてくださった救いの技を喜び祝うことも、またこのお方がいつ戻ってこられてもいいように、いつも目を覚ましていようとすることも忘れてしまう。知ってるんだけれども忘れてしまう。そこに生きないということです。しかし私たちがアドベントの期間を持ち、クリスマスを喜び祝うのは、その日を迎えること自体が目的ではない、ではなくて、それはこのことを通して私たちがイエス様に近づけられるためですね。近づくためですから、意識的にそこに向かう必要がある。じゃあどうしたら私たちはイエス様に近づくことができるのか。皆さん今でイエス様と近いですか？近い関係にありますか？いつも言いますが、特に日本の方たちは神様っていう言葉をよく使う。その通りなんです。イエス様を指してたら神様は、その通りなんです。でもイエス様が分からなかったら神様は分からない。イエス様は、私を知る者は神を、ね、父を知るし、私を見た者は父を見た、誰も私を通してでなければ父のもとに行けないってね、私が道であり真理であり命であるって言った時には、だからイエス様が神の本質を持ったこのお方が人となって現れて、ご自身神の栄光を表した、恵みと神の栄光を表してくださったお方ですが、皆さん今日この朝、あなたはこのイエス様と近いですか？言い換えるならば、どうしたらイエス様とのこの愛、信頼の関係の距離は近くなるでしょう。ちなみに主の側では私たちの近くにいてくださいます。主の側ではね。ですからそれは私たち側の問題です。で、私たちにとってイエス様は遠く感じられるというのはあるかもしれないんだけれども、主は私たち近くにおられる、まあ、言ってしまう聖霊を通して信じる者の聖霊を通して、そのただうちにいてくださるわけですよね。私たちをして、皆さんをして、他の人との信頼関係を築くにはどうします？相手のことを知らなくてはいけない。そして知るためには相手の語る言葉がとても重要ですよね。言葉が重要な役割を持つ。神様との関係においてもそうです。言葉を語ってない、ね、知らない相手のことをね、まあ、情報として知るかもしれない。直接その人の言葉を聞くことなくして、その人のことはわからない。何を考えているのか、何を心で実際に思っているのかわからないわけですよね。神様は同じなわけです。ただ幸いなことに、主は御言葉を持って、聖書を持って、ご自身を私たちに明かしてくださっています。ただそれが真実であるかどうかを私たちは判断する必要がありますよね。なぜならば、人間の場合には嘘をつくからです。それが意識的なもの、無意識なものであれ、ね、言ったことが正しくなければそれは嘘に偽りになるわけですけれども、人間の場合は嘘をつくから。ただ神様も同じなのかというと、そうではない。神様はイスラエルのために、今日たくさん前に御言葉を出しますけれども、この後、このように語られました。イザヤ書46章ですね。10節のところ、イザヤ書46章の10節。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げる、という。イザヤ書の55章10節のところ、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。 神様ご自身がこのようにおっしゃるわけですよね。私の言葉は虚しく地に落ちることはない、帰ってくることはない、ね、それは必ず私の望むことを成し遂げてっておっしゃるわけですよね。父なる神様は預言者たちを通してご自分が語られたことを必ず実現される。皆さんね、 You have my word って英語だから言いますよね。で言っても、ね、その人がね、本当にそのことをやってくれたらね、ああ信頼が増していくんだけれども、あれおかしいな、あれおかしいなってね、いや信頼してたのにって言ってることとやってることが違ってくると、あこの人ね、まあ無意識なのかどうなのかわからないんだけど、嘘ついてる、ただ情報が正しくないなるわけですよね、人の場合ですよ今言ってんの。でも神様は必ずおっしゃったことを成し遂げられる。これまでもそうでしたし、これからもそう。なぜならば、それが真実かどう、真実であるかどうかは、その、今言ったように、その行動によって、明らかにされるから。そして神様は、何をもってそれを証明されるか。ご自分の御子、つまり、約束しておられたこのメシア、キリストを通してご自分が真実な方であることを証明されたからですね。証明しておられるからです。もちろん今日ここで全ての予言を見ることはできません。まあ聖書こんな分厚いですからね。見ることはできない。でもこのメシアの予言についていくつか見ていきたいと思います。もう皆さんも聞いたことのある御言葉ですから。順番にざっと見ていきますね。まずは悪魔の誘惑によって、罪を犯したアダムとエヴァ、彼らの子孫から救い主が現れることを神様は語られた。創世記の3章の15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。そしてそのお方はアブラハムの子孫、またダビデ王の子孫として生まれると主は告げられました。創世記の22章17節のところ、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の、星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これはアブラハムに対してですね。ここだけじゃないんですが、とりあえずここを開けました。またダビデ王に対してはこう約束されました。第2サムエルのところ7章12節、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも、永遠にですね、常しえまでも固く建てる。そのように約束されました。そしてその誕生ですね、その方のメシア、この世継ぎですね、あなたの子孫、世継ぎ、ダビデの世継ぎって言われた王国を永遠に固く立てる、その方の誕生について、彼が諸女から生まれることを、イザヤ書の7章、それがベツレヘムの町で生まれることを、ミカ書の5章で、主は予言して語っておられますね。イザヤ書の7章の14節。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。またミカ書の5章2節、ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると。これはイエス様がベツレヘムで生まれるということですね。ユダ族の中からベツレヘムからで生まれるということですが、そして救い主が、来られて公に現れる前に、その先駆けの預言者が現れることを主はイザヤ書の40章で、またその救い主が柔和な王としてロバに乗ってエルサレムに入城されること、 これがゼカリアの9章。そしてさらには彼が銀貨30枚、銀30枚、これは奴隷の値段ですけれども、で敵に売り渡されることをゼカリア書11章で、記されています。イザヤの40章、3節から5節のところ、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。これバプテスマのヨハネのことですね。整えよ。荒れ地で、私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め、建てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は、平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものがこれ、共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。主がおっしゃったからだっていうことですね。ゼカリア書9の9、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。王ですね。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに、ゼカリア書11章12節、私は彼に言った。あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。イエス様が銀30で、ユダに、裏切られたということですけれども、皆さんもご存知のように、これらの言葉は皆イエス様によってことごとく、その通りになった。しかりとなったってね、コリントなんか出ましたね、言いましたけれども、けれども、その最たるものは、十字架での出来事と言えるでしょう。それは間違いないですね。イエス様は十字架上でこのように叫ばれた。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは詩編22編の1節からの言葉ですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私たちが本当は捨てられるべき、罪人である私たちが本当は捨てられるべき、でもイエス様がこのメシアが代わりに捨てられてくださったわけです。だからイエス様を信じる者は捨てられるんではなくて、かえって罪許され、神の子供とされる。またイエス様よりも700年前のイザヤ、何度かね、今もうすでに見ましたけれども、彼の言葉、イザヤはまるで十字架を見上げ、目撃したかのように予言して、書いていますね。皆さんの方でまたイザヤ書、53章、イザヤ書53章を読んでいただいたらいいんですけれども、今日は、それ少し長いので最初の6節だけをお読みします。これは前に 出ないので、聖書をお持ちの方は開いてくださってない方は聞いていてくださったらいいです。イザヤの53章の1節から6節、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。で、この後まだ続いていきますが、これはイエス様よりも700年前の預言者の語った言葉ですね。本当にまるで彼が十字架の光景をですね、もう見たかのようなに、この彼は預言してこのように語っていますね。なぜ神様は信頼できるお方なのか、皆さん考えたことあります？信頼されてます？信頼するってことは、このお方のおっしゃることに聞き従うってことですよ。 で信頼するって言いながら、いやいやそうじゃないんです、私はこう思うんですよ、ね、いやいやこれもう意味わからないから従いませんとかね、でも救ってくださいって言ってるのはどっちが神様かわからない。信頼できるお方、ね、であるからこそ私たちはこの方に聞き、ね、私が語るよりも聞いてこの方に従うわけですよね。信頼できるお方だから。でそれは私たち罪人を救うという約束の言葉をイエス様において実現されたからですよね。いやいやイエス様さえ実在しない、イエス様も来なかったって言ったらもう歴史を否定するようなものなわけですけれども、私たちは知っています、イエス様は来られたこと。今もイスラエルが存在するわけですよね、イスラエルの民。そして世界中はこのイエス様を無視しては生きられない。イエス様において神様は私たち罪人を救うという神、その約束の言葉、予言を、成就されました。つまりイエス様はご自身がその言葉を語り、行動を持ってその神の真実であることを明かしされたわけですよね。ですから主を信じた者たち、弟子たちはこの生きた御言葉、イエス様は生きた御言葉ですね、もう歩く言葉じゃない、歩く辞書じゃないんだけれども、イエス様ご自身が神の御言葉なわけですよね。この生きておられるお方に彼らは付き従った。そして主が語られた終わりの日に関するこの予言の言葉を彼らは心に留めることで、その日を、約束の日を待ち望みつつです。これがなくなったらただ今日生きようになるわけですけど、その日を待ち望みつつ地上の生涯を彼らは神の栄光のため、福音宣教のために使ったわけですよね。その時から、その最初の弟子たち、教会が誕生してからもう2000年近くは経ったわけですけれども、ね、その約束の時がさらに近づいていること、主が来られる日が近づいていることは誰でもわかるわけです。離れてるんじゃなくてね、間違いなく時間は過ぎてるわけですよね。近づいてるわけです。では今を生きる私たちは主の弟子たちと同じような緊張感を持って生きていますか？聖書を読まれた時に、ね、パウロやペテロや、ね、ヨハネ、彼ら、ね、使徒を代表する人たちなんだけれども、彼らの持っているその緊張感、でもああどうなるかわからない、ね、この世は終わってしまうっていうその恐れとかね、その恐怖ではなくって、ね、主が来られるから大丈夫、だから私たちは今この時、ね、自分の命を持って、ね、神の栄光を表す福音を述べ伝えるんだというその喜びにあふれて、感謝にあふれて、で自分を捧げているような、そのような緊張感を持って生きておられますか？今日あなたが天に引き上げられることによって、ね、天に引き上げられる、または何かの理由で死を迎える、これはもう当たり前ですね。みんな私たち生まれてきたら死ぬわけですけれども、ね、でそれはいつかわからない、自分ではいつって期待するかもしれない、いつかはわからないわけですが、その死を迎えるとして、あなたはイエス様と顔と顔を合わせてお会いする準備ができていますか？今日イエス様が来られても、私たちが、何かで死を迎えるとしても、あなたはイエス様と お会いするその準備ができていますか？またあなたが去った後、あなたの愛する人、知人や友人は福音を聞くことができると思います？ね、周りにクリスチャンの人たちがいっぱいいて、だったらまだね、いいかもしれない。私一人が去ったとしても、まだ。でもどうでしょう。ね、今日本語でやってますが、日本なんかではもう 1% に満たないわけですよね。1% どころじゃないですよ、実際には。ね、で、その中で、もし、私でなければ、もしあなたでなければ、あなたの家族、ね、遠くに住んでる日本でもいいんですけど、あなたでなければ、誰がこの福音を語るのか。神の御心は私たちがこの堕落した世、この罪の世にあって、いかに自分は快適に暮らすかということではない。また自分の家族も、守られて、ね、守られるんですよ。守られるんだけれども、でも快適に、ね、楽しく暮らすということではない。なぜならば、主が目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみや叫びや苦しみもない。と約束され、これは黙示録21章の4節ですが、そのように約束されるのは今の世ではない。 今の世ではなく、この後に来る新しい天と新しい地においてだからですよね。もはや 目の涙をすっかり拭い取ってくださるということは、この世にあっては私たちは涙をするんです。もはや死もなくって言った時には、この世では死があるわけです。悲しみ、叫び、苦しみもある。でもやがての時には、主が来られた時にはそれらはなくなるわけですよね。もうそれらはなくなる。ですから今、私たちは今の時、例えば愛する人の死であったり、私たち自身が経験するこの世であって、罪の結果ですが、その悲しみや叫びや苦しみを無駄にしてはいけない。それが何も望みがないかのように、もうそれでかわいそう、悲しい、苦しいだけで終わってはない。それらを用いるというか、それらを決して無駄にしてはいけない。それらは罪がもたらすゆえに、暗闇なわけですよね。私たちの心を暗くこう支配する、覆うわけです。けれども私たちはその暗闇に勝利されたお方、光であられる、命の光である神の救いを知って、救い主を知っています。イエス様は私たちの罪を許すために十字架の死を遂げてくださいましたが、死に打ち勝った。ここですよね。その罪の許し大事なんですよ。でもこのお方は、ね、まだ十字架にかかってとか墓の中にそのままとどまってんじゃなくて、この方は死に打ち勝ってよみがえられ、今日も生きておられる栄光の主です。そして主はご自分を愛し信頼するすべてのものが暗闇の中でつまずき倒れてしまいそうになるんだけど、そうならないように、今日もご自身の御霊、聖霊を通して、信じる者のうちに聖霊を注いで、聖霊を満たして、また御言葉の光ですね、御言葉の光を持って私たちを導いてくださる、光の中にをで導いてくださる。だから信じて彼に付き従う者は幸いなんです。忍耐は問われます、ね、クリスマスのメッセージっぽく全然ないと思うんだけれども、でも私はね、本当に皆さんが今日主が来られてもいいように、明日来られてもいいように、皆さんがレディーでいられるように、このように、御言葉を語らせていただいています。なぜならば時が近づいているからです。その時わからないですよ。でも黙示録にある時が近づいているから、そしてイエス様ご自身も私はすぐに来るとおっしゃっているからですね。主を待ち望むものとさせていただきましょう。お祈りします。